はい、今回問24ですね、強制型サービスについて正しいものはどれか3つ選ぶと、いうことで、まあ、強制型サービスの問題出してます。はい。で、まあ、2017年の介護保険改正の4つのポイントの1つになってくるのが、この強制型サービスなんですけども、一応ま、この4つですね、まあ、ご存知の方もいるかもしれないですけどね、もう一回、復習の意味で見てもらったらいいかなというふうに思います。はい。で、1番が、介護医療院の創設。で、2番が、自己負担割合の見直し。で、3番が、今回のですね、強制型サービスの導入。で、4番が、加入者割から総報酬割に変わったよというところ。これがまあ、大きく分けて、介護保険改正の4つのポイントになってくるんですけども、まあ、今回はこの強制型サービスの導入の問題であるというところになります。はい。で、次の、介護保険改正っていうのが、一応まあ、2021年になりますので、まあ、今年2020年の試験に関してはこの4つのポイントのうちのまあどれかは出るかなと思います。はい。なのでまあ強制型サービスのところも、まあ去年、一昨年かな、まあ何問か出てますので、まあこちらもね、押さえておくべきところかなというふうに思います。じゃあこの強制型サービスというのはどんなものなのかと言いますとですね、まあこの強制型サービスの目的っていうのは、まあ高齢者とまあ障害者、障害児ですね、が、同一の事業所でサービスを受けやすくすることなんですね。で、まあ、これどういうことかというと、これが、強制型サービスの内容が書かれてある PDF なんですけども、この1番ですね、まあ、障害者が65歳以上になっても使い慣れた事業所において、サービスを利用しやすくするとあって、で、この65歳以上っていうのがすごいポイントになってくるんですね。で、このブログがですね、まあ、NHK 生活情報ブログっていうやつで、まあ、これ5年前の、記事なんですけど、まあ、障害者に65歳の壁、実態明らかにというところでですね、まあ、これ要は何を言ってるのかというと、64歳までは、障害福祉サービスで、提供されるんですね。で、まあ、65歳以上は、高齢者の部類に入るので、介護保険を使わない、介護保険サービスを、使わないためっていうところで、まあ、64歳まで、受けれてたサービスが、65歳になると受けれなくなるっていう記事なんですね。で、それによって、まあ、どういうことが起きるのかというと、例えばここにも書いてある通りですね、お風呂が、今まで4回入れてたのに、その介護保険サービスに移行したことによって3回になったりとかですね。はい。まあ、夏なんて汗が出るので毎日でも入りたいみたいなね、訴えされてますけれども、まあ、とにかくその64歳までは、してもらってたことができなくなったっていうのが、この、強制型サービス導入の一番の、理由なのかなというふうに、思ってるんですね。 はい。じゃあ、まあ、さらっとした説明にはなってしまったんですけども、まあ、これを踏まえた上で、1番から5番まで見ていきたいなというふうに思います。で、1番ですね、強制型サービスの創設により、地域の限られた社会資源を有効に活用することができるとありますけれども、まあ、これ丸ですね。はい。で、まあ、そこの回答のところにも書いてあるんですけれどもね、まあ、介護保険とか、まあ、障害福祉サービスともに社会資源が限られた地域っていうのがあるんですね。それが、まあ、中山間地域、例えば、中山間地域とかなるんですけど、まあ、そういった地域では、一つの事業所で双方のサービスを提供することで、まあ、こう、人材育成を有効に活用することができるというふうになりますので、まあ、一番は丸ということになりますね。まあ、この文書に関しては、この強制型サービスっていうのは、まあ、ふんわりとした、形でもいいので、どういうものなのかっていうのが分かっていれば、じゃあ、この福祉サービスと、介護サービスと、まあ、こう、連動させたような、サービスなんだなっていうのが、まあ、なんとなくふんわりでも分かっていれば、まあ、解けたかなというようには思いますね。はい。で、次2番ですね。障害福祉制度における生活介護は、介護保険制度の訪問介護と同種のサービスであるとありますけれども、まあ、これ結論×ですね。はい。で、まあ、障害福祉サービスの生活介護に当たるのは、介護保険制度でいうところの、通所介護に当たりますね。はい。で、こっちの、介護保険制度の、訪問介護に当たるのが、障害福祉サービスというところの、まあ、居宅介護及び、重度訪問介護と、いうことになってますね。はい。
で、まあ、これ補足なんですけど、行政型居宅サービスが設定される5つっていうのがあるんですね。で、それが、訪問介護、で、通所介護、で、短期入所生活介護、で、介護予防短期入所生活介護、で、地域密着型通所介護と。まあ、この5つが、まあ、行政型居宅サービスが設定される5つと、なりますので、まあ、補足的に、覚えておく必要はあるかなというふうに思いますね。はい。ということで、まあ、2番は×ということになりますね。はい。あ、で、ここの、文章ですね。正しい文章に直すと、介護保険制度の、まあ、通所介護と同等、同種のサービスであるということになりますね。はい。ということで、2番×ということになります。はい。で、次3番ですね。強制型サービスの創設によって、障害福祉サービスを受けてきた、障害者が65歳以上になった場合でも、馴染みの事業所から継続してサービスを受けることができるようになったとありますけれども、まあ、これ冒頭で説明したやつですね。丸になりますね。はい。まあ、これ、介護保険、65歳を超えてしまうと、介護保険を優先するっていうことになってるんですね。障害福祉サービスを受けるよりも、介護保険サービスが、優先されてしまうと、いうことになるので、まあ、そこから、だから、例えば、64歳までは週4回入れてたお風呂が週3回になったって言ってたじゃないですか。まあ、ああいうことが起きてしまうと。なので、まあ、強制型サービスの、事業所の指定を受けることによって、まあ、従来からのサービスを提供、こう継続できるようになったわけなんですね。はい。なのでまあこれ3番は正解ということになりますね。はい。はい。で次4番ですね。障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供するには同種のサービスについての介護保険の基準を完全に満たさなければならないと、ありますけれども、まあこれ一見ちょっと丸っぽいなって思うんですけど、まあこれ×ですね。はい。で、まあ、この強制型サービスっていうのは、まあ、指定の特例っていうのがあるんですね。この指定の基準を完全に満たせない場合であっても、まあ、指定の特例を設けることができるというふうになってます。はい。なので、まあ、一定の、強制型居宅サービスの指定を、受けやすくしたものなんですね。はい。なので、まあ、完全に満たしてなくてもいいよということになってます。はい。はい。で、次5番ですね。介護保険の通所介護事業所は、強制型サービス事業所の指定を受けて、障害児、障害者を対象とするデイサービスを提供することができるとありますけれども、これはできます。はい。まあ、そもそもこの強制型サービスっていうのは、まあ、その介護保険と、その障害福祉サービスと、その両双方を、の指定を受けやすくしたものであるんですね。で、まあ、この指定を受けた、通所介護事業所っていうのは、65歳以上の、障害者に、通所介護を提供するだけではなくて、障害児にも、お子さんにもですね、障害のある子供にも、提供することができるというふうになってますね。まあ、これなんでかっていうと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんっていうのはやっぱり、まあ、子供が好きな方が多いので、まあ、子供がいることによって、この生活に活気が出たりとか、QOL の向上につながったりとかっていう側面もあるんですね。なので、まあ、5番は丸ということになりますね。はい。ということで、まあ、20の正解は1と3と5ということになりますね。はい。で、まあ、この部分に関しては、まあ、2018年の法改正の4つのポイントの、まあ、1つである強制型サービスについての問題だったんですけども、まあ、その他にも、あ、4ポイントの4つがありますので、まあ、その辺も、中心に勉強されたらいいかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。